島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの古川幸恵がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは富岡町から交流サロンについてお知らせします。いわきよつくら交流サロンでは様々な行事を開催しています。9月12日木曜日は午前10時30分から簡単料理教室、9月13日金曜日は午後2時からニコニコ体操を行います。9月24日火曜日は午前10時から親子交流会、9月28日土曜日は午前10時から簡単エステが行われます。詳しくはいわきよつくら交流サロン 0246-38-4355 番まで。以上、富岡町から交流サロンについてお知らせしました。ここからは絆づくりインタビューをお送りします。今日は8月30日31日に福島市内町中にあります町中広場で行われました町中マルシェの様子をお伝えしてまいります。こちらの町中マルシェは福島大学の学生の皆さんが中心となって運営をされているマルシェなんですけれども、今日は初めての夜の開催ということで、今7時過ぎですね、7時になったところですけれども、お邪魔しております。お話を伺うのは今回の街中マルシェ運営を担当されていらっしゃいますゼミ長でもいらっしゃる高橋さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
街中マルシェ、今回は2日間夜とそして朝の開催ということなんですけれども、今日は夜でも多くのお客さん来られてますね。
はい、たくさんの客層の方にもいらっしゃってもらってるのですごく嬉しいです。
こちらの街中マルシェ、同じセミの皆さんで運営をされてますけれども、まずこの街中マルシェ、ご存じない方にどういうことをやっているものなのか教えてください。
はい、福島大学小山ゼミナールが企画をしまして、出店していただく店舗の方から自分たちで選んで福島県のものを福島県の人に食べてもらいたいという思いを込めましてとイベントを行っております。
このね、街中マルシェは震災の前から、皆さんの先輩のね、皆さんが行ってきたものですけども、だいぶ定着してきたんじゃないかなと思いますが、今年度の皆さんのマルシェの特徴というのはどんなところでしょうか。
はい、初めて夜にマルシェを行うということが一番の特徴です。と今までは昼のみの開催だったんですけれども、と夜であれば来れる人や、やっぱりそういう方がいらっしゃると思うので、今回夜にやらせていただくことになりました。
夜風の中、本当にね、たくさんの皆さんがテーブル椅子を使って出ているお店の食べ物飲み物を楽しんでいるといった状況です。このマルシェというのは、まあ、ただ単に物を売っているだけではなく、放射性物質の検査のデモンストレーションなども今回あるそうですが、これはどういうものなんですか。
はい、実際に店舗から商品をもらいまして検査を行うというものなんですけれども、そもそも私たちの街中マルシェのコンセプトとして、放射性物質の情報であったり、それに加えて生産者の思い、 最後に加えまして、福島県産品の美味しさ全てを含めた正しい情報というものを通じて地産地消を目指すというものが自分たちのコンセプトであったので、それを目指すためにもデモンストレーション検査を行っていただいております。
それから今行われているのが福島ファーマーズドキュメントという映像を皆さんにご覧いただくものなんですけども、これはどんなものですか？
はい、実際に学生が今回出展していただく生産者の方のところにビデオカメラを持っていきまして、果物や魚などを撮っているところをシーンで映したり、あと検査を行っているという部分も映しまして、最後に生産者の思いというものも届けるというものです。
今回高橋さんはこの街中マルシェに携わってどんなことを思われましたか？
はい、最近テレビやニュースでもなかなか福島県の問題でいうと厳しいものばかりが映っているように見えるんですけれども、自分たちがこのような活動をして少しでもいろんな方に、大学生が頑張ってこういうことをやっていて、それがやっぱり消費者にも伝わって福島県産のものを買っていただけるようになれば一番いいなというふうに思います。
はい、学生の皆さんの本当に強い熱い思いが詰まったマルシェとなっております。ということで、お話はゼミ長でもいらっしゃいます高橋さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
鏡石町の松葉屋農園さんのブースです。今日はどんなものを出展してますか？
私どもの町で作っているそれらのまず野菜がアスパラ、キュウリ、トマト、ネギ、ナス、バジル、マッシュルーム、ナメコとか
たくさんありますね。
あと果物がブドウ、桃、梨ですね。岩瀬牧場のヨーグルトとか、
はい、今年の野菜の出来はどうですか？
天気が7月雨が降って水分十分あったもんですから、で8月になって天気が続きましたので、野菜もしっかりしたものできてますし、果物も自慢のものになってます。
このマルシェには参加されたのは初めてですか？
初めてです。はい、初めてなんです。
どうですか、参加されてみて。
市民の方とですね、このように我々の作っているものをご紹介したり、あるいは味わっていただいたりですね、そのようなことですごくこうコミュニケーションが取れて助かってます。こんなに頑張ってる学生さん見ると、やっぱ我々も老骨無知打ってやんなくちゃならないと思ってます。
はい、たくさん美味しいもの今日も明日も販売してください。ありがとうございました。こちらは浪江焼きそばのブースです。こちらをね、手伝っていらっしゃる学生の方にお話を伺います。実際にマルシェをやってみていかがですか？
今回のコンセプトとして、正しい情報発信の他に改めて美味しさ知ってほしいというのがあったので、皆さんそれを感じていただけているように私は感じております。
ね、初めての夜開催ということで、たくさんの会社帰りの人も楽しんでいるようですね。またこれからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
相馬双葉漁協の皆さん、元気なお兄さんたちです。はい、今日はどんなものを、出展されてますか？
今日はですね、なんと水ダコですね。水ダコっていう甘くて美味しい、柔らかくて、それ以外に粒貝の串焼き と青のりと乾燥コーナゴとコーナゴの佃煮を販売してます。それ以外にもう一つ、布団粉のつみれっていう、これはちょっと無償で提供してるんですけど、まあ自分漁師なんですけど、まかない時代にうまいなと思ったものを、PR を兼ねて今日は、無料で提供して。
今日の商品、買われた方とか試食食べた方はどんな反応でしたか？
やっぱり福島の魚なんでしょっていうので、ちょっと敬遠する人もいて、でも実際これは北海道と青森から仕入れた魚で、いずれはいつかは取れるっていうのを見越して、取れるようになった時のためにこういう名産っていうのがあったら、水産業の裾野も広がるんじゃないかなと思って、
ね、早く漁に出れるようになるといいなと思いながら今聞いておりましたけども、検査の結果などもちゃんと公表されておりますし、こういう形で地道に PR をされています。これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
福島の農家生産者の皆さんと、そして消費者の皆さんとをつなぐこの街中マルシェ、福島大学の小山ゼミナールの皆さんが一生懸命考えて運営をされていました。福島を思う気持ち、 美味しいものがたくさんあって、改めて福島の良さを感じられる、そんなイベントとなっています。今後も街中マルシェありましたら、ぜひ皆さんお出かけください。街中マルシェの会場からレポートいたしました。
新しいプレミアムの形、サイ。今を変えるために生まれたアスリートとロイヤル、そしてトップオブクラウン、新マジェスタ。時代の先を見据えたハイブリッドセダンラインナップ完成。福島トヨタ、週末はサイマジェスタ発表会。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。